Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは宗教学者の島田博美さん。著書宗教はなぜ必要なのかを踏まえつつ、私たちと宗教の関係について、そして今現在の宗教をめぐる状況についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
島田博美、1953年東京都生まれ、宗教学者、作家、東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了、放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術センター特任研究員などを歴任。2010年出版の葬式はいらないがベストセラーになる。最新刊は集英社インターナショナル刊、地のトレッキング草書、宗教はなぜ必要なのか。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは宗教学者の島田博美さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしく。
集英社インターナショナル知のトレッキング草書、はい、宗教はなぜ必要なのかが出版となっています。タイトル通り、どうして、世界で宗教が必要とされてきたかが、まあ、解説されている本なんですが、はい、で改めてですね、その、まあ、現代 の、 その宗教を取り巻く状況ということでお伺いしたいんですけど、まずこう世界の、宗教の状況っていうのは今どういう状況なんだというふうに。
まあ、いろいろですね。だからまあ、宗教っていうのは一時はね、もうこう時代遅れのもので、これからはもうどんどん衰退していくばっかりだっていうふうに今から30年前40年前とか思われていたんですよね。
あ、そうですか、はい、もう時代遅れのものだという認識、
はい、それは僕が宗教学っていう学問を始めた頃わざと社用産業に入っていった感じなんですけれど、だからその頃はもう宗教に変わるものがなんかね必要なんじゃないかっていう議論の方が強かったんです。ところがね、特にそのイランのイスラム革命っていう、まあ、1979年80年ぐらいに起こったあの出来事からですね、世界の宗教をめぐる状況っていうのは一挙に変わって、その宗教が復興するっていうね、そういう方向に行ったんですよね。
あ、そうなんですか。
だからイスラムの世界のことでかなりイスラム教ってものが注目されるようになって、それはもちろんオイルマネーとかそういうことは関係してますけど、はい、それだけじゃなくてもう世界中いろいろな形でその宗教っていうものが今まで以上に重要なものになってきてる。で、意外と宗教っていうのはこの経済の発展っていうことと深く関係していて、経済が伸びていくときにその国で宗教っていうのは流行するんですよね。
相関関係あり、
はい、それやっぱ社会が変わると、はい、その社会の流れにうまくついていけない人たちっていうのがいるわけで、その人たちをまあ救うっていうのが宗教の役割になり、それによってその時期には宗教がものすごく伸びていくんですよね。だから日本でも戦後高度経済成長っていうのがありましたけど、はい、その時代に新しい宗教の教団がたくさん勢力を伸ばしていったっていうのがあって、今だったらもう世界中経済発展してる国ありますから、だから例えば中国なんかもこの前マヤの予言っていうのありましたよね。
ありましたね。
2012年に、
はい。もう滅びちゃうみたいな。
滅びるっていう、はい。で、日本では全然誰もほとんど騒がなかったんですけど、中国では結構大騒ぎになる。それを信じる人たちがたくさん出て、で、教団も生まれて、で、結構社会問題になったんですね。
あ、そうですか。
それはやっぱり中国っていうのは今経済が発展していて、そこの流れにうまく乗れない人たちが宗教に救ってもらおうっていう風になってるんだと。だから、あらゆる今そういう経済発展がしている国の中では、この宗教っていうものがおそらく台頭してるんですね。 でまた冷戦構造の崩壊っていうのも影響してると思うんですけれど、はい、やっぱりその共産主義とかそういうものに期待が持てる時代っていうのがあったわけですけど、もうそういうものが今ダメですよね、
うんうんうん、
でそうなってくると、じゃあどうやって人を救うか、何に期待を抱いていいかっていった時に、こういう宗教って方向にどうしても流れてこざるを得ない。
じゃあ全然斜陽ではなかった。
全く斜陽じゃなくてむしろどんどん今成長してる感じがします。だから日本人ってあんまりその宗教に関してね、
うんうん、
そんなに重要なものだっていうふうに、だから必要なのかって言ったらあんまり必要じゃないんじゃないかっていうふうにみんな思ってるわけですけれど、世界の人たちはそうじゃなくて、うん、宗教こそ必要であ る、そういう人たちの方が圧倒的多数。
じゃあ今いよいよもってその宗教というのは必要なんだっていう状況が、うん、まあ、世界的なトレンドとしてはある。
だって先進国だってアメリカの場合に大統領選挙の時必ず宗教の問題っていうのはクローズアップされてきますよね、
うん、
でこの前はモルモン教の大統領候補が当選しませんでしたけど、登場することによってやっぱりそこに注目が集まるわけです、
うんうん、
でブッシュなんかを支えてた人たちはキリスト教の保守的な人たちで、その人たちがまあ中西部っていうか南部そこら辺にたくさんいるわけですよ。でその圧倒的な支持のもとに共和党の大統領が生まれるっていうことで、もう政治の世界にもこの宗教っていうのは大きな影響を与えてるんですよ。
でじゃあでも一方その、まあ、日本というか話がちらっと出ましたが、うん、日本国内の宗教を取り巻く状況っていうのはどういう、う
ん、だから日本人っていうのは、うん、自分たちのことは基本は無宗教
なん
ですよね、
はいはい、
で宗教信じてますかって言うと、自分は信じてません、うん、無宗教ですって言うんだけど、うんうん、
はい、
ところはもう、まあ、まず無宗教って言葉は面白いなと僕はずっと思っていて、
ほうほうほう、
だからこれ英語に訳そうと思っても、うん、ちょっと考えてください。
ノンリリジョン
っていうのは絶対意味がなさないと思いますね、
はい、というのは
だってそういう考え方っていうか、うん、宗教なしっていうのが、うん、通じないと思うんですよね。
概念そのものが
成り立たない、うん、じゃあ日本に宗教ないのかって言われた時に、
うんうん、
だって日本に観光に来る人たちは例えば京都行き、はい、お寺とか神社とかに行くわけじゃないですか、
はい、
そのばっかりですよ、
うん、行きます ね
、うん、それからまあ初詣なんかに行くとものすごい数の人たちがいて
まあそうですね、
今若い人たちもたくさんそういうところに行ってるわけで、
は
い、全然無宗教って言いながら、
うん、
だから日本人は嘘をついてんじゃないかっていうふうにそこの点で思われてるわ
け。日本人的にはあんまりそれは齟齬を感じてない行為なのかもしれないけど、うん、旗から見ると
なんでこんなに正月初詣に行くのかだから明治神宮に300万人行きますけれど、
はいはい、
世界で300万人も集めるような聖地っていうのはそんなにないですよ、うん、考えられるとしたら、うん、イスラム教のメッカ、
はい、
それからバチカン、
うんうん、
今度、法変わりますけど、
はい、
フランスにルルドっていう聖母マリアが現れたところがあるんですけれど、はい、そことか、
うんうん、
どれぐらいしか思いつかないんですよ。
いや本当だからものすごい動員力ですよ ね、
だって明治神宮だけじゃないですよ全部あるんですからね。
そう
川崎大師、住吉大師、熱田神宮なんとかなんとか、
ね、
そんなに行くんですよ日本人
そうですよね。で、まあ、大小さまざまなとこ行けば、まあ、おそらく全ての国民がぐらいの勢いですよね。
8000万9000万行くって言われてます
よね。ですよね。だからもう8割方9割方行くんですよ。行ってますもんね、
はい、
その動員力は確かにすごいことですよね。
そうだから日本人は、うん、あのメッカの巡礼なんてすごいなとか思ってるじゃないですか、はいはい、写真なんか見てだけど明治神宮上から撮ったら同じですからね
だからメッカのね、あの写真なんか見るとやっぱりこの信仰心の熱々すごいんだなって思うけど、うん、っていう
最近面白いのは、はい、YouTube を見るといいんですけど、
はい、
メッカに巡礼した人たちがその様子を自分たちでビデオで撮って流してるんですよ。
ほうほうほう。
それを見るとちょっとイメージ変わりますよ、
う
ん、割と日常的な感じがします。だから日本人が初詣に行く時の雰囲気とそんなに変わらないんだってことが分かるんです。
あ、ファナティックな感じじゃなく、
そう、上から見るとファナティックに見えるけど、うん、中から見ると日常的なんですよ。
もう普通の日常生活の延長上にたまたまそこにいますよっていうぐらい。
そうそうそう。てか日本人がその明治神宮行ってやってることと変わらないことを実はやってるんですよ。
そうするとじゃあやっぱりそうか、明治神宮の絵とか見たら、旗から見たらそりゃすごい宗教心っていう。
しかも無宗教って日本人言ってるから、何のこっちゃわからないって話になるわけです。だって死ねば仏教式で大体の人がやるじゃないですか。
まあいわゆるお葬式ですよね、
はい。向こうだと必ずしも宗教でやるとは限らないですよ、葬儀になってくると。
うんうん、
ただ 共同墓地なんかに埋葬するだけで終わっちゃうってこともあるわけで、うんうん、日本人は生きてても死んでてもすごく宗教にむしろ熱心な人たちですよね。
じゃあ、うん、日本でもその宗教というのはかなり大きな位置を占めているはず。
はずっていうか、まあ、世界の中でも例えば仏教なんかね、うん、歴史が長いじゃないですか、
はい、
こんだけ仏教の伝統を長く受け継いでる国っていうのはじゃあ他にあるかっていうとないんですよ。
ない。
仏教の生まれはインドですけど、はい、今インドには仏教徒はほとんどいませんからね。一時完全に死滅しましたから。
ああそうなんですね、
はい、最近仏教徒の人いますけど、うん、ごく最近改宗した人がほとんどですね。
じゃあ本当に最近ごく最近の話だけど、
そう仏教はもうインドから消えちゃって、うん、中国でも大幅に衰えて、うん、朝鮮半島でも今韓国なんか 40% ぐらいキリスト教徒って言われてますから、うん、仏教徒の割合ものすごく少なくなってるんですよ、うん、それに比べると日本では、うん、もう仏教がずっと受け継がれていて、うん、お寺あり、また神道もありっていう、そういう世界になってるんです。
はあ、そうなんですね。じゃあ全然無宗教じゃない、
うんうん、もう嘘つきです
そうなんですね。
日本人の宗教に関して、
でもそれはその日本人の宗教への対峙の、そういった対峙の仕方っていうのはやっぱりかなり世界的に見ると特殊な感じになってくる。
だからあの宗教ってものと関わりが深いっていう点では、うん、他の国の人たちと変わんないんですよね、うん、ただその意識の仕方がちょっと違う、うん、
そうですね、うん、
だけどむしろ伝統的なものをずっと保持しているっていうことでは、うん、日本人は、世界のトップクラスだと思います、
ね、はーはー。でもなんでそんなに実はコミットしてるのに、あの自分は関わってないんだっていう、うん、そういう特質みたいなのが生まれてきたんですかね。
明治に入る前の時代は、神道と仏教を両方信仰するって神仏習合っていう、まあ、教科書なんかにも出てきますけど、はい、だから例えば神社の中にはお寺があるとかっていうのが当たり前だったんですよ、うんうん、だからどっちにも行くんですよ、
はい、
で今ね、うん、お寺に行くと手を合わせますよね、はい、から神社に行くと柏で打ちますよね、で区別してますよね、はい、
そうです。
だけど柏で打つっていう伝統は明治よりもこちら側なんですよね。
あ、結構
明治になるまではなかったんですよ。
ああ、そうですか。明治以降にそれは、
うん、ないっていうのは、うん、だって神社ともうお寺が一緒になってたから、
あ、
神様と仏さんが一緒に祀られてるから、うん、それ区別することできなかったんです。
区別する必要もまあなかった
なかったし、うん、できなかったから、うん、そうなってくるとみんな手を合わせるっていうことしかできなかったわけで、うん、柏でなんていうものはなかったんです。
あ、そうですか。
だから明治まではみんな神道と仏教両方、うん、神様も仏様も両方信仰してきたわけですよ、うん、それが明治になった時に神仏分離っていうことで、うん、神様と仏様を分けるってことになっちゃったんですよ。
なっちゃった。
で無理やり分けたんで、お寺さんの中にはそれで亡くなっちゃったところもあるんですよね。で結構被害を受けたところもたくさんあって、うんうん、でそれによって神道と仏教は別々の宗教だっていうことに明治以降はなったんですよ、
はい、
でもともと2つのものを信仰している人たちにじゃあどっちを選ぶのって聞いたって答えらんないんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
うまくそこで出てきたのが無宗教っていう答え方。
どっちでもないのよと結局。
だからやっぱり、ね、その神仏分離っていうようなことが今でも影響していて、うん、日本人の基本は神道も仏教も両方、うん、どっちか一つじゃなくてっていうのが、う
ん、でもどっちかにしろって言われてちょっとどっちも選べないみたいなこうマインドがこう無宗教っていうふうにいく。
そうです。はい。Let's get knowledge with fun.
さて、まあそういった日本、うん、そして世界の宗教を取り巻く状況の中で、はい、この本はどんな方にどういうふうに読んでもらいたいっていうのはありますかね。
まあだから宗教ってものがなんとなく気になってるけど。ちょっとね怖いとか、うん、なんだかよくわかんないなっていう人に、うん、まあ、実は宗教っていうものは人間の生活の日常の中から連続して出てくるようなものだっていう、そこを分かってほしい、
うんうん、じゃあやっぱりちょっと気になるなという人にはぜひ読んでいただきたい、
だから例えば人間ってどうしたって死ななければならないっていうことですよね、うんうんうんうん、で死っていうのはなかなかこう日常的にね、みんな死ぬんですよ。
死にますね。
お前は死ぬって言って絶対外れないんです。
はい、100% で、はい、
人類で一番長く生きた人が122歳と7ヶ月かなんかぐらいですから、うん、 それでもそこが限界ですから。
そうですね。
はい。必ず、どんな人でも赤ん坊も老人も、みんな死ぬんです、
そうですね。
だけど、なんか人間はやっぱ死にたくないし、だからあんまり死のことっていうのを話題にしたくないってやってるわけですけど、でもどっかでやっぱりその死の問題っていろんな形で直面しなきゃいけないわけですよね。はい、死が怖いとか、身近な人が亡くなるとか、それから自分が死んで葬式をやるとか。いろんな形で死っていうものと遭遇しなきゃならなくて、その時にもう死んで終わりと、そういう考え方もありますよ、当然、だけどどっかその死んで終わりじゃちょっと虚しいなっていうふうにみんな思うわけで、じゃあ死んだらやっぱりあの世ってのがあるのかなとか、葬式もしてほしいなとか、まあ、墓にも入れてほしいなとか、まあ、いろいろ思うんですよ。で、唯物論、人間を物として考えてしまえば、もう死んだら終わりですよ。
まあそう
だ。まあゴミと一緒に処理すればそれでいいんだけど、そこがやっぱり人間が文化を作り上げていたがゆえに、死んだら終わりっていうふうにはなかなかならない。
じゃあ、ちょっと単刀直入な質問になっちゃうんですけど、宗教は、なぜ必要なんですか？
まあ基本は最初に死っていうものがある。
死があるから宗教は必要、
だから仲間なり、そういう人たちを葬らなきゃいけないっていう時に、やっぱり何かの儀式をねするわけですよ、あのね、遺体の処理をするってこと自体も動物の中で人間しかやらないんですよ。
ああそうですね、そうですね、
なんか象が一応なんか葬式的なことをするって言われていて、
なんか秘密のとこ行ってみたいな、
そういう、あの映像もあることはあるんですけれど、でもそれちょっとよくは象の気持ちがわからないんで、よくわかんないんですけど、
まあでもおそらくは人間だけに近いだろうということですね。
で、人間っていうのは遺体をなんとか処理するっていうことをやるだけではなくて、それプラス何らかの儀式っていうのを人類の誕生した時からずっとやってるわけですよね。それいろんなこう発掘されたものから明らかになってるし、後になってくるとこういうふうに葬式をやるってことがだんだんだんだん、ね、出来上がってくるわけですよね。やっぱその時に、人はじゃあ死んだら次どうなるかってことがどうしてもその葬式をやってると考えてしまうわけですよ。だからあの世ってものがもしかしてあるんじゃないか、少なくともね、自分の今ここにある意識が全く無になってしまうってことはちょっと考えられないなとかっていうふうに誰でも思うわけですよね。
そうですね。
そうなってくるともしかしてあの世があるのかなとか、前世っていうのはね、一時前世流行ってましたけど、前世があるのかなっていう、そういうような思いに駆られるわけです。
じゃあまずはその死というのがあるから宗教は必要、
はい、それから人間の生きてるってことはその死によって限定されるわけで、いつまでも生き続けるわけじゃないんですよね。
そうですね。
だから人間っていうのは、だから年を取っていくとだんだん自分が死ぬと、いつか死ぬ、それまでに何かしておかなきゃいけないとか、何かしておきたいなとかっていうふうに思うわけですよね。で、若い人なんか逆に死っていうものがものすごい怖いものとして、まあ、だんだん年取ってくるとね、まあ自分なんかよく分かんなくなっちゃうんだろうと思うんだけどそんなにすごく死っていうものを恐怖しない、だんだん受け入れていく面はあるんだけど、
年を取っていけば、
だけど若い10代20代ぐらいの人になると、これ誰、今でもみんなそうだと思いますけど、やっぱり死ってものがものすごい怖い、自分が死ぬってことはすごい恐怖の対象になるわけですよ、からやっぱりまた一番自分の近しい人を年齢の若い段階で亡くすっていう時にはものすごく衝撃があって、その時にどうしようかって一番深刻に悩むってことになる、そうすると何かにやっぱすがっていきたいっていうか、何かそこに意味を求めるっていうようなことをするようになって、そこで宗教っていうものに関わっていった
ん
です
。それがまず第一にある、
で、その死っていうことがね、一つのベースになっていて、実際に死ぬんじゃなくても人間っていうのは一回何かこう苦難に直面したりして一回死んで生まれ変わるっていうようなことがあるわけですよ。
生まれ変わる、
すごいね、もう例えば、会社が潰れてお金をなくして全部、もう全てダメになってしまうと、それはもう社会的に死んでるわけですよね。だけどそこで全部が終わりじゃなくって、その後復活していく人たちもいて、その人たちにとっては一回自分は死んでまた生まれ変わったんだっていう、例えばスポーツ選手がものすごい怪我をして、で一回どん底に 直面して、
うん、いわゆる選手生命が絶たれるぐらいのね、はい、
とこまで死ぬんですよ、生命が絶たれるんだから。
そうですよね、そうですね、
はい、
う
ん、だけどそこから復活してくる人たちもいるわけで、うんうんうん、その人たちは再生していく、再生すると今度はそれまで以上にパワーアップしたり、うん、違った考えを持ったり、うんうん、今まで以上の活躍をしたりっていうことで、この生まれ変わりの体験っていうものが結構重要なね、
生まれ変わり、
はい、は意味を持ってくる。だから、うん、今安倍首相ですよ、うん、安倍首相は一旦死んだんですよ、
いわゆる政治生命がね、
絶たれて、それで、ま、もう一回生まれ変わってるから、うん、まあ、ある意味強いんですよね。
そうですね、
その面
で、そこにもうやっぱり宗教というのは関わってくる、
だからそれが一種の宗教体験、
もう一回生まれ変わるということが宗教体験として、
だから宗教体験って別にあの神様を見るとか、なんか光を見るとかっていう、うん、そういうことには限定されなくて、特に重要なのはその生まれ変わりの体験、うん、だ一般の人だってやっぱり成人式っていうか、そのぐらいの年齢になった時には今までの子供っていうであったことから死ぬんですよ。
ああ、子供であることはもう死ぬ、
そう、うん、子供じゃなくなる、
ない、そうですね、う
ん、で大人として生まれ変わるっていう時に何らかの試練があるわけで、例えば今だったら入試だとか就職試験だとか就職活動とか、そういうようなことが一つの試練になってまた生まれ変わりっていう、だから人間そういうことを絶えず繰り返してきてる、
そういった通過儀礼的なものがあって、
はい、だから映画なんかみんな、まあ、そういう本も僕書いてますけど、映画なんかはその通過儀礼っていうものを描いてる、で主人公が苦難に直面して生まれ変わると、最近のアカデミー賞はちょっといい加減なのが多いんですけど本来の映画っていうのはそういう過程を描くからみんな感動するんですよ。
まあそうですね、いわゆるそのアップダウンがあって起承転結があ
って、
もう本当天のとこで
主人公が生まれ変わって、うん、まあ、映画見終わるとなんか自分も生まれ変わった気になってやるぞとかって思ったりするっていうものはやっぱりそういう生まれ変わりの体験っていうのがベースになってい
く、ね、うんうんうん、そういう体験、
はい、我々はだからそういう物語を絶えず、はい、テレビとか映画を通して、あるいは小説を読むとか、あるいは人の伝記とかそういうのを読むことによって絶えず実はそこに接してるんですよ。
あ、じゃあそれが広い意味での宗教体験ということになるわけです、
はい、だって今までの自分とは違ったものに生まれ変わるわけだから、うんうんうん、それは体験として非常に大きいですよね。
そうですね、はい、じゃあそこにも宗教というのがもう深く密接に関わるということ。
だから人間っていうのはそこで苦難に陥ったとしても、うん、はい、なんとか希望を見出すことができるっていうのは、そういうことが今まで繰り返されてきてるってことを我々知ってるからですよね。そういえばこういう映画の中にあったとか、うん、小説の主人公はこうやって生まれ変わったんだってことがなんとなく我々の中にあるんですよね。でやっぱり一角の人間になるためにはそういう体験を経ないとダメなんだっていうこともみんななんか薄々知ってるん
です。じゃあそれを本当に広い意味で言うと、それが全部宗教的な体験なんだ、
う
ん、
そうそう、だからそういうようなことを分かってれば、はい、例えば大変なことになって自殺しちゃうってことはないと思うんですよ。自殺しないともうそこで死んでるんだから、うん、なんかこうきっかけさえあれば生まれ変われるんじゃないかって思えれば、もう一回生きようっていう気になるわけですよ。
それが宗教体験ということ、
はいはいはい。
で、あとね、その宗教がなぜ必要なのかということに関しては、うん、まあ、この本の中でもご利益といった部分、
そうですね、それは、はい、あの最初に言った経済の発展ということと関係しますよね。はは、だからよく人間ってあの苦しい時の神頼みって言うじゃないですか、うん、はい、だけどね、苦しい時ってね、神頼みしないんですよ。
苦しい時は神頼みしない、
あんまり見込みがないからやっぱりね、見込みがある時にそういうものに頼るんですよ。
はあ、やれそうだな、うまくいきそう、うまくっていうか、
うん、そうそう、だから今みたいな経済がちょっとこう上向きになってきた時には、実はみんな神頼みに走るんですよ。神頼みすると実際に結果がありそうだからっていう循環がそこで起こるわけですよね。
リターンの確率が高そう
だ、高い。だから本当に経済がどん底になってくると、神に頼ったってこれはダメだってことになっちゃって、あんまりそういうところに行かないんですよ。
苦しい時は神に頼まない。
そう、だから初詣の賽銭だって当然経済が豊かになっていく時、景気がいい時に多いんですよ。だから人間ってその、まあ、非常に現実的なものだから、うんうんうん、そうやって弾みにしてやっていくみたいなところがある。だけど本当にその経済っていうのが急激に伸びていくような時代っていうのは、そこにまあいろんな不思議な宗教が出てきて、それがいろんな人たちをこう囲い込んで信者にしていってっていうことが起こるんですよ。その時には自分の全部の人生すべてをそこに つぎ込んだりする人も出てきたりして、うんうん、そこで問題が起こったりするんですけど、
まあでもご利益というのが、うん、必要な部分になってる、はい、うん、それからモラル、
はい、うん、だここがね一番問題なんだと思うんですけど、うんうん、だ日本人さっき無宗教っていうね、はい、みんな言ってるけれど、うんうん、モラルの高さっていうことで言えば日本人は非常に高いんですよ、うん、で外国の人たちをおしなべてそういうことを言うわけですよ、うんうんうん、でね僕はねイスラム教の指導者の人がいて、で日本で活動してる人がいて、その人と話をしてた時に、まあ、イスラムの教えは非常に尊いっていう、だけど日本に来てね、まあ、やっぱりちょっとね自分たちで自信喪失になったっていうのは、うん、日本人は人のことを信用することができる人たちだと。でもちろんイスラム教でもそういう教えを説いてるんだけど、でもイスラム教の人たちは実はそこまで行ってないっていうんですよ。
そう教えてるけどなかなか
実践できない、うんうん、だけど日本人は無宗教って言いながら
実践できちゃって
る、できてる、これはちょっとねっていう複雑な気持ちになる。イスラム教とかキリスト教では宗教あってのモラルなんですよ、
はいはい、
神様を信仰するがゆえにモラルに、うんうんうん、かなった生活をするっていうことが向こうの生き方
なんです、
う
ん、それが順番なんですね。
そうです、うん、だけど日本の場合にじゃあモラルって何なの、宗教じゃないのって、うんうんうん、で我々も宗教を元にしてモラルっていうのは語らないですよね。だけど日本人の中にはでも人を信用するっていうことがとても大切だっていうのが浸透してるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
逆に人を信じられないときにはなんでそんなことが起こるのかっていうふうに驚くんですよ。だけどもしかしたら他の国だったら、うん、人を信じられることこそが奇跡であって
なるほどなるほど、
はい、信じられない方が当たり前だっていう。だからまあ、今でも最近でもブームな武士道って本ありますよね、はい、ニトベイノワゾっていうか人が書いた、あれは結局日本ではなんで宗教教育をしていないのにちゃんとモラルがあるのかっていうことを証明するために武士道っていうものを答えにしたんですよ。
それに対する答えとしての
モラルだったわけです。そう、武士道の伝統があるからっていうことを言ったわけです。だけど今の社会だったら武士道じゃないですよね。
うん、
そんなに武士道が浸透してるわけじゃない、我々は侍でもなければ腹切りもしませんからねっていう、そうなってくるとやっぱり日本人にとってのモラルって一体どっから出てくるのかなっていうことはね、なかなかこれ興味深い。
でも本来的にはやっぱり宗教があってモラルができるんだというのが、うんうんうん、まあいわゆる世界的な大きな、ね、潮流というか、
はいはい、そのために宗教をみんな社会的にも強制したりってことを行われるわけですよ。でね、僕最近思ってるのはね、サザエさんっていう漫画がありますよね。
ありますね。
はい。で、今でもアニメで、うん、まあ、たまには視聴率1位になったりする。うん、サザエさんの漫画をずっと見ていくと、あれ結構不思議だなと思うんですけど、うん、4コマ漫画だから、うん、家庭の中でのなんかこう愛情とかあんまり描いてないんですよ。大体なんかがバレるとかね、
なんか失敗しちゃうとか、
そう、うん、そういう話ばっかりが延々とずっと繰り返されてるんですよ。うん、だけど僕はね、そこのバレるっていう感覚が非常に重要なんじゃないかなと思って、悪いことすれば必ずバレる、うん、悪だくみは必ず明らかになってしまうんだっていうことが、あの漫画の中の一つの重要なテーマとしてずっと繰り返されてきて、うん、でその感覚が我々日本人の中に広くあって、うんうん、やっぱり悪いことしたら必ずバレるから悪いことはしちゃいけないんだっていうふうに、
それは宗教とは言ってないけど、うんうん、とは言ってないけど、
だからサザエさん見てるときっとそういうことが我々の中に深く浸透してきちゃうんですよね、
うん、
おそらく他にもそういうことはいっぱいあると思うけれど、だから我々なんかサザエさん教なのかも
しれない、はい、サザエさん教、なるほど。そしてもう一つ、本の中で触れられてたのは、うん、神が究極の親ということ、はいはい、これはどういうことなんですかね。
ここがね一番難しいところなんですけれど、うん、はい、だからキリスト教なんかはやっぱり父なる神ですよね。
そうですね、
はい、絶対の、はい、この世界を創造した、うんうん、であらゆることを面倒見てくれると、
うんうん、
で特に神の見えざる手っていう考え方がありますよね、
はい、
経済市場でも神の見えざる手が働いてうまく調節ができる、
うんうんうんうん、
そういう考え方があって、はいはい、でもしかしたらやっぱりキリスト教の人たちはそれを真に受けていて、
うんうん、
っていうかもう信じきっていて、でそれを前提にしながらやっていく面があると、
うんうん、
だから親っていうものに究極の親であるところの神に頼ってしまう、 ところが日本では、うん、日本の神様ってそんな偉い神様じゃないからっていうとなんか語弊あるかもしれないけど、だから究極の存在じゃないんです。
唯一絶対のもの
ではない。だけど日本ではこの親になるっていうことが、うん、とても重要なことにおそらくなってるんですよ。
親になること。
はい。うんうん、で日本人はね、親になるってことに対して生きがいを見出すことができる民族だと。
うん、親になることに生きがいを
見る。生きがい、うん、っていうのは。うん、これはねアジアは違うと思うんですけど、ヨーロッパとかそういう国になるとアメリカもそうだと思いますが、子育てが必ずしも好きじゃない人が大半を占めてるんですね。子育てが楽しいとかじゃなくてもうめんどくさい。だから例えば夏休みなんかには子供はキャンプに行ってくれとかそういうふうに実際にやってしまうわけですよ。だけど日本人はこの子育てをするってことに今でも結構みんな生きがいを感じていて、でその過程の中で自分が親になるってことに充実感を持つことができるんですよ。
親になる、
うん、だからね、前 に、 そのにフランスで子供の誕生って本が出たことがあって、それヨーロッパ、まあ、フランスなんかでは子供っていうか概念っていうんですか、捉え方がなかった。大人と子供は一緒、
ほうほうほう、
大人のただちっちゃいのが子供っていうね、
はい、
そういうふうに捉えられていて、うん、ある時期になってその子供っていう概念が生まれたっていうことを、うんうん、いろんな資料から導き出した本があって、
はい、
これはフランスでも日本でも大きな話題になったんですよ。だけどどうも僕は最近はヨーロッパではこの子供っていう概念はあんまりはっきりしていないんじゃないかなと、
うんうん、
子供がその可愛い存在であって親が面倒を見て慈しむような対象であるっていう考え方がないんじゃないかなと、
うんうん、
だからフランスなんか非常に子供に対して厳しくて、スーパーマーケットなんかで騒いでると親が顰蹙買うんですよ、
うんうん、
日本でそういうことないですからね。
まあ子供だから
っていう、はい、子供だからっていう言葉がおそらく向こうにはないんです、うん、子供がないってことは親がないってことだから子供から親に生まれ変わるっていうこと自体がむしろ曖昧なんじゃないかなと。あんまりそういうプロセスがなくて、大人になっても子供と大人の行動の仕方がそんなに実は変わらなくて、なんとなく子供じみてるのかもしれない。で日本人はね、親になるとか、はい、大人になるってことに対して非常に厳しいんですよ、
うんうん
うん、ある一定の年齢になったら、はい、それもう人の面倒を見る立場に ならなきゃいけないっていうことを割といろんな形で教え込まれてるんですよね。
ここ
でみんなの意識の中にやっぱそういうのあるんですよ。
明確にここからは違うってい
うの。そうそうそうそう。
あ、じゃあそれが例えば成人式だったりとかっていうことになってくる。
はい。で親分とかいるじゃないですか。
あ、親分、親ですね。
そう。親分っていうのはやっぱり子分を面倒見るんですよ。
そうですね、そうです、
はい。それ別に実の親とかじゃなくても、うんうんうん、やっぱり下の世代の面倒を見るんだっていう感覚がとても強いんですよ。
うん、
会社だって上司や部下を指導し教育しますからね。
そうですね、
アメリカの企業なんかに上司ボスが部下を指導するとか教育するなんていうとか全くないと思います
じゃあ日本においてはその親になる
で、みんなが親になることによって、
うんうんうん、
親として大人として行動することができるから、
うん、
人を信じることもできるしモラルもあるっていう、だこれは一つの目に見えない宗教なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってる。
宗教はなぜ必要なのかというのは、うん、じゃあ今ねおっしゃっていただいた五本柱がかなりこう密接にリンクしてる、は
い、だからやっぱりそれが全部こう関わっていくわけですよね、
うん、そうですね、はい、単独じゃなくてそれぞれがつながって、は
い、だから生まれ変わっていく、大人になっていく、うん、死に直面してもそれを乗り越えていくことができるとかっていうような、うそういうようなこう一つのものがあって、で日本だからそれは何教っていうふうにちょっと言いにくいんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱり現実の社会の中にある特別な領域としてそういうものがある。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは宗教学者の島田博美さんです。修営者インターナショナルの知のトレッキング総書、宗教はなぜ必要なのか、出版となっています。東日本大震災から2年というタイミングなんですが、うん、震災後のこの日本の宗教を取り巻く状況とか役割でお思いになることはどういうことがありますかね。
やっぱり日本っていう国は非常にね、災害が多い国ですよね。で、地震の数も多いし、から風水害、台風の被害っていうのもものすごく多いと。で、僕はね、このことが日本人の宗教観を形成する上で決定的にね、重要なことなんじゃないかな。
自然災害が多いということ。
で、そこからは、なんかこう、無常観。
はい。
割と今回の震災の後よく言われたんですが、無常観みたいなものが出てきて、要するにこう固定したものっていうのはどっかで崩れ去ってしまう、
常ならざる感じで、はい、
でそれよりもね、もう一つは、まあ、それに関連するんですけれど、神様っていうものを信じることがそういう面で難しいんじゃないかなと。
そういう災害が多いということが、はい、
だって神は絶対の存在でもしあるんだとしたら、人間にそんなに年中絶えず災害をもたらすっていうことはないんじゃないか。そういう日本みたいな社会の中で、あらゆる人を救ってくれる神っていうものを信じることは実は難しいんじゃないかと。でもしね、はい、東日本大震災のようなことが、まあ、キリスト教国とかイスラム教国で起こったら、みんなこれにはどんな意味があるのか、神様はそれに対してどういう意味を与えてくれているのかってことを考えると思うんですよね。だけど日本だと、あまりにもそういう機会が多すぎるから、それを神の意味っていう、神が与えた試練だっていうふうに、試練だらけですからね。なかなか思いにくいんじゃないかなと。
ということは、じゃあその東日本大震災という、まあ、大きな災害がありましたが、うんうん、でもそれによって日本人の、その日本人というか日本の宗教観っていうのは、それによって大きく変わるということでもなかったということになるわけですか、
ね、だからその時に宗教者はいろんな活動をしましたし、はい、ボランティアなんかやってますけど、でも宗教がそこで全面的にクローズアップされなかったっていうのは、やっぱりそういうような災害なんかに対して宗教ある種無力、それを受け入れるしかないっていうようなことが、まあ改めてね、明らかになったからだと。起こったことはそのまま受け入れて、その先に行くしかないんですよ。これがだから日本人がずっと繰り返してきた、この国で生きるってことはそういうようなことだと思うんですよね。自分たちでこういうものに対処するしかないと、神にすがってるわけにはいかないっていうね、そういうことを我々はどうしても思わざるを得なかったんじゃない。
そうすると今後、その日本における宗教を取り巻く状況とか、あるいは日本人の宗教への対峙、ということはそんなに大きくは変化ない。
だから無宗教だっていう言い方が出てくるもう一つの理由っていうのはそこにあるのかな、はい、だから宗教を信じきったらこの世界は災害もなく平穏無事に行くっていうふうにどうしても思えないから、そういう神にすがることができない、宗教にすがれないっていう、そういうふうに我々は思ってるんじゃないですか。だから宗教はちょっとこう日本においては限定的なもの、なのかもしれない。
そうですね、まあ、ですからやっぱり特に宗教っていうとちょっとまあいろんなね、こうカルト的なものも含まれるから、余計そのアレルギーみたいなとかいう反応する場合もあっちゃうし、ということですよね、
それどの国だって実はそういうものに対するアレルギーっていうのはいくらでもあって、ちょっと変わった行動をする、奇妙なことをするっていうような宗教団体に対しては弾圧したりとかっていくらでも繰り返されてるわけですよね、だ中国だって今は宗教に対して割と厳しいから、新しいそういうのが出てくると弾圧されたりってことはあるんです。
じゃあその日本においてはいわゆるその名前のついた何々教みたいな、そういうものと関わるのがやっぱりちょっと怖いとか心配っていう人は多いかもしれないけれど、っていうこと、
はいはいはい、だからやっぱりそれは日本が近代社会になる中で、そういう新しい宗教がね、出てきて、そこに全てを捧げてしまう、お金でも全部そこへ出してしまうような人たちが結構いたからで、でそういうのを見てたり、その人たちからまた布教されたりして迷惑だなとか思うような体験をしてきたから、ちょっと宗教に対するアレルギーみたいなものがね、あると思う。
でもやっぱりその今日ずっとお話をお伺いしてきてる中で、でもやっぱりそれは名前とか形とかは知覚してないのかもしれないけど、でもやっぱり日本人の中にはそういう宗教っていうのが何らかの形で介在している。でそれはでも捉えどころない感じがどうしてもする、
捉えどころがないっていうよりも一つのこう教団とかっていう形で、もうそこに全部所属してるっていう形にどうもなりにくいんですよ、
そういう明確さはないですよね。
だから、例えばそういうのは言い方としては日本教とかって言い方もあるんですけど、ね、
はいはい、
でも日本人はどっかにそういう宗教的な考え方みたいなものがベースにはあるんですよ。
なるほど。
だからそれはだから特定の宗教、一つの宗教には還元できない、もうこれだっていうふうには言い切れない、そういう面はあると思います。う
ん、じゃあ例えばその自分にどういう例えば宗教、いわゆる宗教がふさわしいかとか、なんか見つけたいなみたいな思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方に対してはどういうアプローチをすればいいんですか。
宗教がなぜ必要なのかっていうことにもう一回戻ってね、
原点のところに。
そうそうそう、だからなんとなくこう宗教っていうものが選べるみたいな、まあちょっと人間が今みんなその消費社会に生きていて、消費行動として自分が選ぶことができるっていうふうに考えがちですけど、でもやっぱり実はそうじゃなくって、自分にとってふさわしいものっていうのは決まってるっていうか、なんかこう縁があるっていうか、仕事でもそうだと思うんですけど、親がやっていた仕事を継ぐっていうようなね、それに似たようなことをやる、まあ、そういうことは結構多いわけで、なんかやっぱ自分が一体何を受け継いできてるのかなってっていうことをね、考える必要あると思います。
そこで見つめ直して、で、もし仮になんかすごく合致する、ある、あるなんとか教があればそれでもいいのかもしれないしっていうことですね。
だから宗教っていうのはその生活のまあ一部でもあるわけだから、
はい、
その生活全体が一体どういうね、自分の生活なのかってことを考えたときに、その中での宗教の意味みたいなものっていうのは分かってくるんじゃないか。宗教だけ独立して孤立してあるわけじゃなくって、その我々の生きている世界全体の中でどういう位置を占めているのかっていう、
まずは自らが何を良しとしているのかということをちゃんと、
まあ、一番ね大きいのはやっぱり都会に住ん、みんながね都会に生活するようになったと、で昔はその地方の田舎に住んでいて村の社会の中に住んでいたと。村の社会の中の宗教っていうのはもうがっちりしてるわけですよ。あらゆる習慣が決まっていて、その中でやんなきゃいけないと。だけど都会に出てくるとそういう制約がなくて自由なんだけど、でもそういうものを媒介にして、まあ、例えばお祭りとか人と人とがつながったりするってことはあり得るわけで、やっぱりその地方とのあり方は結構違うけれど、我々の都市的な生活の中で一体どういうものをね選んでいくのか、で現にそうやって選んできてるわけですよ。初詣なんて習慣は実はあの都市が形成されてきてから生まれた習慣なんですよね。
あ、そうですか。
はい、ほ
う
ほ
う
ほう。これはあのみんなが電車に乗って、あの初詣に行くようになってから生まれた習慣であって、
じゃあ電車できて以降ぐらいの勢い。
あ、そうなんです。っていうのはもともと恵方参りっていうのがあって、まあ、最近あのなんか恵方とかって結構東京でもやるようになったけど、
恵方巻きとかありますけどね、
主に関西でその恵方参りって毎年おめでたい方角があって、そちらの神社仏閣に参拝するっていうのが恵方参りで、それを正月にやってたんですよ。ところが恵方って毎年変わるから、鉄道会社にとっては今年はね自分の路線はうまく当てはまるけど、次はダメだってことになって、これはまずいってことで、それだったらいつでも行ける初詣にっていうことで変わっちゃったんです。はい、人間の都合で結構そこら辺変わってくるんです。でもそのでもうみんな伝統だと思ってるじゃないですか。
そうですね、
初詣行くのは当たり前って、はい、でもそれは都市の中で生まれた習俗なんですよ。
は
だ我々は都市に生きることによって、そうやって宗教などの関わりも変えてきてるんですよ。
じゃあそれもその今流にアレンジされた宗教ということ になる。じゃあアレンジ可能。
アレンジ可能だけれど、やっぱりそこから宗教から逆に離れないで。だから昔はだから初詣みんな行かなかったんだから。今の方が初詣に対して熱心になってしまうわけ。だから面白いんですよ、そこ。
じゃあいかにこう自分を見つめられるのかというところで、自分にとってのやっぱり宗教っていうのがどういうものなのかっていうことが分かる。
そうです。
いうことなんですね。
はいはい。
Let's get knowledge with fun.
現実社会の中で宗教を取り巻くトラブルとか、まあ、いろんな事件なんかもあるわけですけど、そういうことに対するお考えというのは先生はいかがですか。
まあ、一つはね、あのみんなが宗教っていうものを知らなすぎて、で恐れすぎる、恐怖を感じすぎる面っていうのは一つあると思うん
ですね。怖がりすぎ、
はい、
ほんほん。
からまあ布教されたりね、勧誘されたりするってことを、まあ、なんか特に、極度にそういうものを迷惑だっていうふうに なんとなく思っちゃって、うん、でまあ全然関係ない人がやってんならいいんですよ。だけど自分の子供だとか親だとか友達だとかっていう風になってくると結構そこがそういうことだけで済まなくなってきちゃう。例えば自分の子供がある宗教に入っちゃったとします。でみんなびっくりするわけですよ、そこでね、
はい、
でその宗教の評判が悪かったりするとますますそれで心配になって、でその宗教からなんとか引き戻そうとするんですけど、でもそのお子さんがその宗教に関わった何らかの理由っていうのはおそらくあるんですよね、うん、その理由を見極めない限り引き離すったって簡単にできないんですよ。でみんななんとなくねそのマインドコントロールされてんじゃないかっていうので、はいはい、マインドコントロールを解けばその宗教から離れるんだっていうふうに思ってるけど、でもやっぱりこれ病気なんかと一緒でね、原因がちゃんと抑えられないと最終的には解決はつかないんですよね。だからね僕はね、うん、そのまず過度に心配しないってことと、そういうものに関わるような人がいて、その人が例えば自分たちの教団の活動を見てくださいとかっていうふうに言ってきたら見てきた方がいいと思うんですよ。
まず敵を知る。
そう。そのね、うん、敵を知るってこともあるし、うん、近しい人たちが求めてることに応えてあげるってことがね、
うん、
やっぱり信頼関係を築く上で重要なんですよ、ね、
なるほどなるほど。
でそこでね突っぱねちゃうと余計離れてっちゃう、う
ん、まずはじゃあそのまあいい悪いがちょっと、うん、まあ混然としてるけど、とりあえずはちゃんとコミュニケーションを取って、
うん、
で
そんなにね監禁されてね布教されるってことはないですからね、めったには。だからその集会に行くなりね、そういうところに行ったからって途端に宗教に入るわけじゃないから、とりあえず近しい人が勧めるんだったら、まあ、見てみると、で付き合ってみる、中に入る人はないですよ、ないけどやっぱり一応そういうようなことをやった方がトラブルは少なくなる。
まずは知っておく。
そう。であんまりそれを恐れない、からやっぱり信頼関係を崩さない、そういうことをやるとだいぶ変わってくると思うんですね。
なるほどね、そうですか。ちょっと話は変わりますが、ね、先生ご自身はどうして宗教に関心を持って、で、まあ、宗教学者ということになっていくんですか、
はい。まあ、よくそういう質問されていつも困るんですけど
困った質問でしたか。
いや別に僕は宗教に救いを求めて始めたわけじゃなくて、はい、学問としての宗教学っていうのは面白いなと思って、
ほうほう。
だって人間がそれだけこう自分の人生すべてをかけてその中に入っていっちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
えなぜっていう、やっぱりそういうことってありますよね。
なんでそんなにこう引き込まれるんだろうとかっていう。
そうそうそうそう、
うん、
でそれはだからずっともう人類の歴史が始まっていればずっと続いてるわけで、でこれほど謎めいたわけがわからないものっていうのはないなと、
うん、なるほど、ね、じゃあ学問的なこう興味で、
そ
う
そ
う、う
ん、でも子供の時に、はい、その私の小学校の向かい側に、うん、そのある新宗教のね、うん、教団のでっかな建物が、
はい、
だんだん建っていったんですよ。ほうほうほう。でそこができると全国から信者の人たちが来て、うんうん、バスに乗って参拝に来て、
うんうん、
大変なことになって見てたわけですよ。
はいはい。
でおそらくねそういうような子どもの時の小学生の体験ですから、一体これは何っていうね、こういうことがあるんだっていう、そういうようなことをしたことは結構大きいと思います、ね、
そういう好奇心とか興味をそそられるようなことが目の前に広がっていて、
例えば政治だとかって言えばね、うん、利害が絡んでるからまあこうやっていくんだなとかわかるじゃないですか、うん、宗教ってなんで行くのそこにとか、
必ずしもリズムではない、
ない。でそういう行動をみんないろんな形でやるんですよ。調べれば調べるほど、うん、不可思議な世界で、
ほうほうほう、
まあ、奥が深いっていうか、だからまだよく分かんないこといっぱいありますよね。
じゃあそれは極めるということが非常に面白い領域なんだ、うん、
面白い領域ですよね極めることはできないし、
知っていけばいくほどみたいな、
で、まあ、いろいろこう宗教を信じてる人たちからはね、
うんうん、
そんな信仰も持たないでその宗教を研究するなけしからんとかよく言われたりもするんですけど、うん、
はいはい、
でもそういうことを含めて、うん、なんていうかこう、なんか人間って不思議だなってい
う、
人間にとっての宗教っていうのはね、本当になんで必要なのかなってことを考えても考えても、まあ ある程度の答えはね、本に書きましたように出てくるけれど、でもそうやってくると、ますますいろんな問題がそこから出てくるわけで、もういくらでもあるんですよね。
知れば知るほど、その人間の本質みたいなとこが分かったようで、全然もう広がっていくみたいな感じ。
そうで、現に日本にあるいろんな宗教、古い時代からのものを含めて、
はい、
ものすごいたくさんの宗教施設があり、
はい、
とても全部行くこともできないくらいたくさんあるわけです、
うん、
でそこではお祭りをやっていたりっていう施設があるだけじゃなくて実際に動いてるわけですよね、
はいはい、
でそんなの全部見るわけにもいかないし、うん、っていうことで世界を見ればもっとたくさんあるし、
うん、
また不思議なことがいくらでも起こってくるわけですよね。
じゃあまあね、それだけ世界中にあるっていう前提で、こんな質問もあれですけど、もし宗教なかったらこの世界っていうのはどうっていうか、ありえるんですかね、それ。
あのね、例えばね、うん、こう考えてみるといいんですよ。日本に、神道しかなくて仏教が入ってこなかったって考えた、はい、もう神道だけ
のみ、はい、
非常にすっきりしてます。
そうですね、はい、
でもあっさりしすぎてますよね。
まあそうですね。
で例えば神道っていうのは神様の像を作らないんで、うん、
はい、
仏像みたいなのがないんです。ほとんど一部ありますけど、したら仏像みたいなものは一切できてないから、うん、奈良とか京都みたいなところはできない。
あ、修学旅行先減りますね、それね。
そう、神社でなんか神社の建物があるなって、それだけですよ。
あ、ちょっとやっぱ寂しい感じ。
そうで、お葬式もきっと神道だったら簡単だから、ちょっとやってそれで終わり。
あっさりしてますね。
あっさりしてます。
あ、
っていう風になってると思いますね。
なるほど。
そこを想像してみると、うん、宗教っていうものが果たしている役割っていうのは非常に広範囲で、文化っていうものを形成する上の基礎になってるってことは分かると思いますね。
ああ、そうですね、うん、いろんな要素がこう有機的に絡み合うためのものって、
はい
う、
はい、
この世界に彩りを与える存在でもあるっていうこと。
そうです、はい、人間のいろんなものがそこに、まあ、綺麗なものも汚いものも含めて、うん、全部そういう形で表現されてるものですよ、うん、究極のアートみたいなもんですよ。
じゃあやっぱりそれも、うん、ある意味善悪を超えてる部分ですね、それは。
そうそうそう、うん、
よし悪しではなく、
ね、日本だけじゃなくって、うんうん、例えばあの今我々はロックっていう音楽がありますけど、ロックの歌っていうのは実はキリスト教のゴスペルが基盤だから非常に宗教的なんですよ。
ああ、なるほど。
で日本人は英語がね分かんないってところでその意味が分かんないから、うん、この人たちが実はね、なんか愛の歌を歌ってるんだけど、その愛っていうのは神様に対する愛なんだってことに気づかないままずっと来てるんですよ。ところが結構いろんな人たちが神について、例えばエルヴィス・プレスリーとか、あの人はゴスペルがものすごくこう基盤になってるんで、で彼の中期ぐらいの歌っていうのはそういう歌が多いんですよね。宗教家なんですよ。だからロックなんてものが、あれはまあそういう体制に対する反抗でもあったけど、そういうキリスト教的なものがなかったとしたら、おそらくロックなんて発展しなかったと思います、ね。
じゃあそれはそれでまたつまんないですね。
つまんないですよ。音楽がなくなっちゃう。
いや、ロックないとちょっと僕的にもかなりつまんないですね、それね、はい。そうですか。じゃあやっぱその辺のいろんなグラデーションとか彩りを与えるやっぱりためのものとい いう、ね、役割がある。
はい、
そうか。そうなるとね、やっぱり必要。
絵だってそうですよ、
う
んね、近代の絵っていうのはまあ風景画なんか違うかもしれないけど、うん、やっぱ宗教画として、中世ぐらいまでの絵画っていうのは全部宗教画ですからね。そこで宗教がなかったらもう絵も何もないんです。
ああ、そうですね。ステンドグラスもないし、
はい、
ね、
何にもありませんよ、はい、建物もなければ。
つまんないな、それは。
人類滅びてたんじゃないですかね。はい、
はい、あの今後はその人間と宗教の関係についてどういう研究とか考察を進めてい
きた
いですか。
いや、もういろいろですね、うん、まあ、あらゆるところに宗教っていうのは浸透してるから、
うん、
まあ、今そういう宗教とロックの関係の本とかもねやってるんですけど、
はい、じゃあそれもいろんな角度からっていうことになってきますね。す、はい、これも楽しいですね。あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
僕の場合はその宗教学を始めるきっかけになったのが、その柳川圭一っていう先生がいたんですけど、
はい、
でその人が、僕が大学2年生の時にの授業にね出た時に、最初にイニシエーションっていう言葉を黒板に書いたんですよ、
うん、
でそれを見て何のことやらわからないなって思ったのがすごく衝撃だった。
イニシエーション、
はい、まあ、通過儀礼とかそういう意味ですけど、うん、
はい、
で、教室に何十人かの学生がいましたけど、誰一人意味が分かんなかったんですよ。同じ教室にあの映画評論とかやってる四方田犬彦とかがいましたけどね、彼も分かんなかった。だけどその教室にいた人たちの多くはそのイニシエーションという言葉にやられちゃって、影響を受けて宗教学やったり、四方田くんなんかの場合だってイニシエーションから映画とかっていう解釈するとか、そういう方向行くわけですよね。
なるほどね。そうですか。じゃあ本当にその第一歩というか、
ね、それが残ったらね、僕の人生大きく変わったんじゃないですかね。何やってたか想像もできないんですけど。
じゃあ先ほど話じゃないですけど、そこもやっぱり彩りを与えた大きな一歩になる、
うん、だからそこでイニシエーションという言葉によって生まれ変わるわけですよ、うん、人間がね。
じゃあまさにそこでご自身にとってのも
うん、
そこがイニシエーションだったっていうこと
で、はい、
なるほど、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は宗教学者の島田博美さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました、
は
い、
どうも。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、宗教学者の島田博美さんをお迎えしてお送りしました。島田博美さんのお話、サザエさんと宗教、ね、ロックミュージックと宗教みたいな、いろんなこう斬新な切り口もありつつ、でもやっぱりその宗教というものが我々に何を与えているものなのかということにまで言及したお話、いや面白かったですね。私もそのいわゆる無宗教に属するものですが、でも自分の中身を今一度振り返り探訪しつつ、自分にとっての宗教とは何なのかということをちょっとね、真剣にじっくり考えてみたいというふうに思いました。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校で教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。